皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに
もう一回どうする、はい、
皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
あ、社会福祉士の大魔女です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、番組的にはですね、新年明けましておめでとうございますの、
そうね、
新春1回目のです、
は
い、新春1回目のですね、
収録となっており
ますが、はい、あのお正月早々ですね。
本当、はい、元旦の夕方からさ、ナマズさんそんなに仕事しなくてもね。ね、
地震のね、被災された地域の方ね、お見舞い申し上げます。まあ、元日にね、地震が起こっても別におかしくはないのは分かってるんですけれども、
地球さんは別にそんなね、365日24時間営業してますからね。
にしても本当にこれほど大規模な震災が、地震が起こっちゃうとシャレになってないですね。
何にもシャレにならない、
なってないんですけれどね。はい、能登半島ね、大前さんは能登半島は行ったことございますか。
確かございますような気がするけど、行ったかどうかを忘れてるけど、
それぐらいな。僕もね、 2,3 回は行ってるんですよ。和倉温泉も行ったし、輪島も行ったことあるんですよ。ランプの宿は行ったことないけどね。
ああ、はいはいはい。
ね、朝ドラの舞台にもなって見てたしね。ね、あるけど、やっぱまあ以前も東日本の大震災のあった時も、ね、もう想定外っていうのはもう今後は絶対ありえないからっていうふうに言ってますが、今回もまた想定外のこと
ですね。だって地盤が3メーターとか4メーターとか隆起したんでしょ。
そ
う
そ
う、
ね、港が
ってことは土地が広がったってことは、日本の面積が少し広がったってこと
かもしれないけど、まあ、でも使える土地じゃなければ。
でもそこからほら何メーターかさ、
ね、数メートルね、
FEN だっけ、経済水域が何メーターか広がったこと、
若干かしらね、
細かいこと
か。まあ能登半島っていうのは、まあ、ウォーターベッドの上でプルプルしてるような感じなんでしょうかね。すごいかったですよね、元日の地震の速報が、
すごかったね。もうここ怖かった、ちょうどテレビつけて家にいた時だったから、うわーって感じで、ね、
本当に
そう、何した、何した、あの時に何秒間かほら来たでしょ。
はい、
あれ何した。
ですね、机の下に潜る準備しました。
あ、なるほど。
いや、たまたまですね、仕事、自分の仕事デスクでちょっと雑務やってたんですよ、元日なのに、でしたら、あれいけないね、もう本当に地震速報リンドンリンドン言うじゃないですか、携帯、忘れちゃってるね。
あ、そう、
じゃあ全然なんか抜けちゃってて、東日本の震災の時はね、あの頃もよく なってって気になってたけど、なんかすっかり気が抜けて、あちこちの携帯が鳴り出して、で我が家は裏が、我が家の裏が防災無線なんですよ、のなんちゅうのあれ、サイレン鳴るマイクスピーカーがあって、それも鳴るし、なんだなんだって、
って言ってちょっと数秒理解するのにちょっとかかって、あ、地震だ地震なんだと思って、まあうちの地域はそれほどむちゃくちゃ大きな揺れは来るとは言わなかったし、実際予想よりもさらに低い震度だったんですけども、やっぱ横揺れだったので、
そうで結構長かったので、
うん、ああと思って見ました。
はい、まだそうですね。ということで、まだ本題じゃないけど、本編じゃないけど、今日は防災の話、
防災関係の話ということですね。
はい、
じゃあ、本編でね、また続きの話をしてまいりましょう。
よろしくお願いします。はい、
福祉探偵団第310回。
はい、310回。
ちょっと能登のね大地震のことをもとにですね、福祉探偵団的なお話をしてまいろうと思っておりますが、まあ原発はね今回は
本当に分からない、
分かんないですが隠されてるのかもしれない、
いやっていう説もなきにして、だってあそこであんだけ隆起してるからね、あそこからの先だけど、
あれ能登半島にも原発はあるんですか。
あそこはなかった、
若狭湾の方ですよね。
だから何だったっけ、何町だった、鹿町、うん、志に元旦が画商の画を書いて鹿町、鹿町はあるんでしょ原発が。でなんか鈴じゃなくてどこか、能登じゃなくてどっかが誘致であって反対したからよかったけどっていう話で、できてたらえらいね、えらいこっちゃになってましたね、う
ん、はいね。地図的にはとても大きな、日本列島の中でも大きな半島のようには見えるんですけど、うん、どうも地理的にはね、いろんなこう道路事情、鉄道事情はあまり正直よくないので大変ね、その何か金沢とか富山の方からこう支援に入るに行きたくってもなかなか行きづらいというのと、あと海からも。
なんかそうそうそう、だって隆起しちゃって港が接岸できなかったのと、あとそうなんです、隆起をしたので、うん、海の底の要するに海がさ4メーターもいったらほら深さが変わっちゃったから大きい船が座礁してしまう、
分かんないです
って、海の中の
地図を作り直さなきゃいけないですもんね。
作り直さなきゃいけないので、あ、大きい船が行かなかったりとかすごい大変なことになってて、船でも今ちょっと船接岸させて、フェリーかなんか接岸させて少し宿泊できるようにしたりしてますね。
そうですか、う
ん、でもやっぱ全然全然間に合ってないんだろうなっていうのは、
はいはい、何よりですね寒そう。
そうなのでね、まあ、
でもね、神戸の震災も、うんうん、東日本の震災も寒い時期だったんですよ、
まあ、1月3月だもんね、うん、
でまあ、東日本3月でもうすぐ春ですねぐらいにしちゃって、うん、東北だから寒いですもんね、うん、ですよね、うん、なんかもちろんそれあれ過去の大きな震災もね大変だったんだけど、なんだろう今回は能登やっぱ日本海側なんで余計寒さが身に染みそうで、
うん、なんか寒そうなのと、うん、あと、うん、なんていうの、ほらあの時にあの頃ほら床に寝るのがね、うん、冷たいよねとか、うん、
はいはい、
で段ボールベッドとか、あとほらちょっとした囲いを作るとかさ、うん、なんかやってたような気がするけど、うん、なんかあんまりそういう画像というか避難所の、うん、っていうか そもそもあれですよね、お正月の時ってなんか避難 どこまで被害があるかさえも分からなかったんだ、うん、でそうそう、だって2日の日にでさ羽田空港の飛行機事故まで起こっちゃってさ、
ね、は
い、だからもうなんか被害の全容が分かるまでにすごいかかった印象が、まあ、もちろん東日本大震災もそうだったけど、なんか余計にかかってた気がする、分からなかった感じが印象があります。
ね、大きく揺れた地域で避難しようとして、うん、もう元日だったから公民館が閉まってたみたいな、うんね、避難所が鍵かかって書き出せなくて
とか、なんか担当者がいなかったとかいろいろあったみたいですね。そうでね、今日ね、あ、そうそう、本題は、はい、そのちょうど私タイムリーにその12月に、うん、避難所における外国人避難者の受け入れ訓練を受けてきたんです。
なんですって？
あのね、だからね、避難所における、はい、そのまあ避難所ってさ、なんか今ケリーさんも話してて、うん、私たちイメージはあるじゃない、ああいうイメージ、はいはいはい、とか体育館、大体学校の体育館 で、うんうんうん、でみんな雑魚寝になっちゃう、はい、まあ、最近は段ボールベッドとかさ、うん、ついたて回ったりするけど、でともかくそこには食料とかいろんな物資も運ばれて、はい、でそこに行ったら、私たちは、まあ、ある程度、まあ、本当すごい食料もなかったんだってね、うん、お正月で帰って能登の人たちね、やっぱ正月実家に帰ってきてる人たちもいたから、もうすごい食料も足りなかったっていう話なんですけど、まあ、でもあれちょっとはもう置いてあるとか、うんうん、そういう話でね、うん、なんだけど私たちイメージが持ってますよね、うん、
はい、
でだけど、うん、それをこうやっぱ外国、今さいっぱいたくさんのさ外国の人が来てるので、それはインバウンドで旅行で来る人もいれば、ここで生活してる、介護の世界なんてたくさんの介護なんだ、実習生、介護労働の中にさ外国人の介護労働者入れてるわけでしょ、
なんとか技能者、
そうそうそうそう、特定技能者、そういう人たちもたくさんいる時代なので、まあそういう日本人じゃなくて外国の人たちの避難してくる人たちの受け入れする訓練を受けにたまたま行ったんですよ。たまたま、本当だから地震の起こる2週間かそのぐらい前、
観光客もそうだし、
う
ん、働きに
そうですそうです、そう
ジャパユキさんじゃないけど、
あ、それは違うな、うん、はい、
出稼ぎじゃないけど働きに
生きてる日本に、
南米から東南アジアから
今そうです ですね、あとベトナムが多い、うん、ベトナムも多いし、うん、から技能実習生とか、
フィリピン、ベトナム、
あとタイもじゃない、
タイもそう、
タイもそう、
ネパール、ネパール、スリランカ、インドネシアとか、
そうそう、インドネシアもそうですね、
なんかどっかね、条約かなんか結んだ、
あ、インドネシアもそうだね、
国がね、はい、ってあるし、そう、ちょっと工場、企業城下町みたいな町になると、
そうそうそうです、はい、
日系ブラジル人の方とか、ね、
そうそう、最初はそれで入れてる、はい、でとか、あと日系ペルー人、
そうですね、南米系です ね、 ですね、はい、ラテン系かな、う
ん、あと中国からね、まあ、移住じゃないけどしてくる方もちょこちょこなんかあるみたいだしとか、あ、はいはいはいはい、まあ、そういう人たち増え、まあ、
ね、
私実はね、能登 の、 の、うん、まあ、最初の頃は避難所の様子なんて全然テレビも出てこなかったし、
そうですね、映らなかったね、
そうなの、ところが、まあ、出てくるようになってから、うん、私もたまたま、ね、2、3週間前にそういう研修受けたので、うん、まあ、ちょっとその視点でこうどうなのかなって、あの地域ってどうなんだろうななんて思って見てたことはあったんですね。で、まあ、すごい勉強になった訓練だったので、ちょっと合わせて実は災害起こったら私死んじゃうかもしれないし、こういうのってさ、たくさんの人に知っといてもらった方がいいでしょと思うので、ね、皆さんにもちょっとこの番組で聞いてもらおうかなと思って資料を引っ張ってきました、
はい、うん、ね、実際、はい、まずなんていうのかな、まあ、全員避難しないといけないんですけど、
うん、
その旅行客と定住してる人だとまたちょっと違うと か、
ちょっと違うかもしれません、うん、でね、まず最初にね、その前にさ、うん、の前に、
うん、
避難所って種類があるんだよねっていうか、さっき言ったように、そうそう、というかさ、そもそも避難所って何っていうところからだよね。
避難するところ、
さっき言ってもらったよね、
一次避難所、
う
ん、
そうそうそう、
二次避難所、
そう、
福祉避難所、
うん、
3つぐらいはなんか今回の地震でも話題に出てたので、
うんうん、最初にはさ、そうなので、避難所っていう、そうそこ面白かったのは、まずちょっと、うん、避難っていうのは、うん、なんていうかな、小学校とか公園、公民館行くとかっていうことのことじゃないよねっていう話があって、うん、ともかく安全な場所にまず避難しろと、
はいはい、
うん、だから変な話、避難場所と、うん、 なんだっけね、避難場所と避難所は目、あ、そうそう、あとかね、避難場所と避難所は目的が違うとかね。
あ、避難場所はとりあえず、うん、その場しのぎの避難するところで、うん、避難所は泊まれるとこ。
あ、なるほどね、まあ、確かにそう、避難所は避難生活とか滞在する場所だけど、うん、避難場所はとりあえず危険から逃れる場所。あ、
言いたいことは合ってるよね。
合ってる合ってる、うん、で避難場所には、まあ、備蓄品がある場合もあればない場合もある、うん、だから例えばさ、避難場所って言ったらさ、別に友達の家とかでもいいわけでね、うちボロボロの、ね、例えば崩れそうだから、地震でっていうか、ちょっとこう地震来た時に、じゃあ今度余震来ると困るから、じゃあちょっと一旦避難場所は友達のもっと丈夫な家に行くとかね、
高いビルとかマンションでもいいわけだよね。
結局そうそう、津波がそうだよね、うん、津波崩壊来るからって言ったら、うんうんうん、まず避難場所に逃げたと思うんですよ、うん、それはあの吹きさらしのさ、うん、高台のだって、そうだよね、
津波タワーってそんなとこで一回登ったことはある、
そ
うそうそう、そ
んなとこだよね、うん、そうだと階段があったさ、山のとこにちょっとした平場みたいなさ、うん、とか山の山肌にさ、ちょっとした広場があってさ、うん、そこだったりとかさ、あとね、そういう避難場所っていうのはそういうところだから、うんうん、広場とかあと公園とかね、うんうん、だそういうとか津波避難ビルか、あの民間のビルで津波のが来るとなったら鍵開けてくれて外階段で上がれるとか、まあそういうとこだよねって、うん、だけどそういうとこにまあ備蓄品がある場合もあるけどそんなにはないから、そうするとそれが人津波とかちょっと落ち着いたら今度は指定避難所っていうところに行く、だから
そうですね、
そうっていうね、あのまずそんなことはなんかイメージできますよね、
なんとなくね、
はい、う
ん、
あとそうそう、一時避難所とか二次避難とかもあるし、うん、まあ、いくつかあのなんだっけな、緊急避難所とか指定避難所とか指定緊急避難所とかなんかいろいろ説明されましたけど、まあ、
まあ、なんかどっかに逃げたらいいなっていうのは分かるのよ、
そうそうそうそう、
特に自分の住んでる家の近所だったら、うん、とりあえずあそこに逃げたらいいよね、
う
ん、
そうそうそう、
でその後は確か小学校だったよねとか公民館だったよねとか
って、そうそうそう、ちょっと生活の場っていうかね、
分かるけど、じゃあこれ仕事先の街とかどうなのかしらって思うんですよね。
でもね今ね、うん、あのそれね、あと、まあ、携帯つながればだけど、スマホのソフトで、まあ、あとヤフーなんかはさ、うん、ヤフー防災なんかはその自分の位置からどこが避難所近いかっていうソフトがある。
ああ、そっか、なるほどね、
うん、それを入れとくと自分の、私たちみたいにこうよく移動するような仕事の場合、あの多動性の仕事の人たちの場合はそれを入れといてあげると、そこの一番近い避難場所がどこかとか、あとほら洪水の時とかさ、避難違うじゃん、津波の時とさ、まず水系とね、
水系の時で、あれ大都会だったらビルディングだらけだから、
まあね、
最悪どっかってこう
思うけどね、
な思うけど、ローカルだとの、でもね、あの全然話進まないでごめんね、
うん、多分これ終わるなって
、うん、あのリアス式海岸のね、うん、エリアにある町に行ったのね、うん、本当にもう平地がなくて山と海みたいな、うん、山を渡ってすぐ海みたいなさ、うん、の狭いところにもうなんかこびりつくようにさ住んでるようなところ、やっぱたびたび津波が来て経験があるとこだったらしくって、うん、山の斜面にね、崖にね、うん、階段があるのよ。
ああ、はいはいはい、うん、あるあるある。
それもだからそう、津波の避難用なんだけど、うん、今ものすごいスーパー高齢化してるようなエリアですよね。そういうところに限って。
どうする？階段登れる？
そうそうそう。でも今回の能登の津波って、そのすぐ来ちゃった。うん、そのプレート地震との津波とはちょっと違って、うんうん、もう1分で津波来ちゃったみたい、大津波来ちゃったみたいなとこだと、うんうんうん、本当逃げるが勝ちじゃないですか、
まあ、そうそうそう、
で、あのもう助けてあげられずさ、寝たきりの父ちゃんごめんって言って、
うん、まあ、そうい
うエピソードも、あの聞いたんだけど、
うん、
その階段まで来れたのはいいけど、
うん、
そのよっこらしょよっこらしょって登るおじいちゃんとかおばあちゃんが先頭にいたら私たち溺れちゃうよね、
うん、
とかってこと、本当に 逃げるが勝ちなんだよな、
う
ん、
っていうかもう本当にその時にねどういあの避難行動を取るかなんだけど、うん、たださあの、まあ、今そうそう外国人の話をしようと思ってますが、はいはいはいはい、そこまでたどり着かないと困るのでたどり着くように飛ばします。で、まあ、そういうねイメージがあるじゃないですか。あります、はい、今みたいなことをベラベラ喋れるわけですよ、まあ、ケリーさんもともとベラベラ喋れるけど、はい、ベラベラ喋れるぐらいの日本人、うん、多分皆さんそんななんかあるんだよ。
避難訓練いっぱい受けてきた
もん。そうそうそう、うん、とかさ地震になったらさ机の下に潜れとかさ、うん、私何したかって実はトイレに入りました。
あトイレね、なんか家崩れるの強いっていうもんね。
そ
うも
あるし、あのトイレとりあえず最後のトイレになるかもしれないからトイレ行っとこうと思ってトイレに行ってトイレの中でずっと揺れてたんですけど、なんかこう、
まあ、トイレ中に押し潰されて死体で見つかるのはちょっと嫌かなとは思いますけど。
でも私2階がトイレだからきっと潰されることないので、下の人を潰すだけだからトイレ中に、はい、でとかね、うん、あのなんかこう行動も取れるんだけど、うんうん、その外、まあね、で避難所ってイメージもあるし、はい、さっき言ったように、はい、誰かじゃ あの近くの公民館みたいなところにまず一時避難して、うん、そこからもう本当にあの大きい災害だったら、うん、じゃその小学校とかに、うん、体育館とか行こうとか思うでしょ。
これは日本の文化なんだ。
そうなの、そこなの。
海外地震のない国なんていっぱいあるんだもんね。
まず地震のない国、少ない国の人はそんな避難訓練で子どもの頃から月に一遍学校であの机の下に潜る訓練なんてやってないわけですよ。
特に観光客とか系はそうだな。
そうそうそう、ね、生活してれば子どもたちは受けてるよね、そこの学校行ってれば。あともう一つあの そ, うだから それがまずわからない。それから流れてくる情報が私ね、今回ねあのテレビでずっとほら流してたでしょ、避難緊急避難で見てて、うんどういう風かなと思っていろんなチャンネル見てた時に、うん、NHK だけは、うん、あの英語とあと実はもう一つねあの優しい日本語使ってたんです。
あそうですか、う
ん、で NHK はそういう風にちゃんとであと英語表記とあと分からなかったらって言って QR コードも全部出してやるんだけど、
ね、そ
うと、うん、いうのもやるしやってたんだけど、ちょっと他の民放さんたちは、うん、ちょっとそこまでではなかった。あのもちろんローマ字表記とかしてますっていうか、そもそもね津波ってね全世界津波です。
津波なんだってね、
本当にあのハワイ行った時に津波にって書いてあったもん。あの津波に注意って注意アテッションあじゃあ注意って英語書いてあってさ、
津波なんですよ、ね、
津波なんですよ。だから津波なんだけど、一応出してるけど NHK が一番丁寧だったんです。さすがだなと思って見てたけどさ、
アナウンサーさん怖かったもん。
であれはわざとそういう風にしてるんだ。そ
う
そ
う
そ
う、っていうのは聞いてた。
あれはトレーニングをしたんですってね、うん、あれああしないと逃げないからって、うん、みんなが。
あの声聞いてうちは泣いてた。
あでも本当に、
うん、でもそれぐらいじゃないと本当僕ら響かないもんね。
そう、はい、でということ の、 その外部まで教わったことは、うんまあ、あの各市町村によってね、うん、いろいろねあの、うん、避難のまた仕組み違うんだけど、まあ、大体そのさっき言ってもらったように市の人とかがさ、うん、鍵開けてくれて、うん、で避難所設置するでしょ、うん、とであと避難所の運営は実は自治会とかがやるの。これも案外知られてなくて、まあまあ、別に市役所の人が運営するんじゃなくて、うん、あの自治会長とか連合自治会長とかさ、うんまあ、それちょっと後で話します。
でも正月だもんね、どっか行ってるかもしれない、ね、
そうそう、酔っ払ってんじゃない北のぐらいの時
期だからさ、酔っ払ってるしさ旅行に行ってるパターンもあるしね。
そうそう逆にね、うん、でなんだけどそら外国人の方とかは、はい、まずそうさっき言ったように自信がなかったり、うん、からあとどこに行っていいかわからない、何していいのかわからない。
そうだよね、
うん、でまあ、なので避難所っていうのがあるんだとか、だからその取り組みとしてはまず外国の方たちにそれで来て、まあ、特に生活してる人たちにはそういう避難のことを教えるような講座をやったりね、それは多文化共生に取り組んでるようないろんな団体がそういう人たちに関して発信したり、だからあの人今ってさスマホあるからさ、結構さ自分の母国の情報を見たりしてる人の方が多いんだよね。
まあ、スマホあったらさ通訳もいらないしね。
あ本当はそうです、そうです、そうです、
大体のはね、の、
うん、だけどそういうこともあるので、やっぱりあのなんていうのかな、そういう避難の時はやっぱこっちの情報をじゃあその相手の言語で 提供しなきゃいけないし、
言葉は伝えられても意味が通じるかって難しそうですね。
なので、あの今回やったトレーニングっていうのは、うん、そういう人たちが、まあ、何とか避難所に来た時に、うん、どういうふうに私たち日本人がその人たちを受け入れていくのかとか、うん、からやっぱりこうついついさ、普通の生活でも外国、よくさ外国の方が入ってきた時にいろいろゴミ捨てトラブルがあったりさ、うん、昔は窓からゴミ掘り投げたとかね、うん、あのそれそういう文化だったんだね、うん、その国が、うん、けどあのそれ違うとかね、やってましたよね、うん、でそういうふうにやっぱ避難所の中でもトラブルなくお互い、うん、あの助け合ってやっていくかっていうところを学んできたんですけど、うん、でもあのまずあともう一つ面白かったの、避難所は無料で、ほら私たちお金持って、うん、お金ないから避難所に行かないってことはないよね。
ないですね、
もっとも困ったら避難所に行くよね、
うん、行くし、うん、行くね。そう、で最もう大変な場合だったら銀行適当にお金を下ろさせてくれるもんね。
そう、まあ、うん、それもあるけどさ、でもまず避難所のものをお金払ってたは思わないけど、はいはい、もしかしたらそう思ってる外国の方もいらっしゃるかもしれないって言ってた。
あ、でもそうだよね。チップが当たり前の国からしたら、
だってお水だってさ、無タダで出てこない国たくさんあるわけだから、だ、ね、もしかしたら避難所で配ってるお水は有料だと思って我慢するかもしれないし、だからあので、私実習するんだけど、この講座は事前にまあ講義を受けてから後半実習をして、実際にあのこの私たちの町に住んでる外国のからの出身の方に来ていただいて、でその国の言語でだったりとかで、まあちょっと仕込んでもあるので、あのなんていうの、そういうあのやり取りをするんです。でさ、あとさ、避難所ってまず受付があるのね。
はい、
まず受付して、どこの誰それですかっていうところから書き始めるんだけど、うんうん、これが役所の書類でさ、
あ、
うん、で、ね、そうそう、でそういうのをどうやって組んでいくかっていうトレーニングを したんです。あのそうそう、あとね、避難所分かんない、これ どこの市町村もそうしてるか分からないけど、うん、はい、ぜひ皆さん興味あったらね確認してほしいんだけど、うん、あのちゃんと避難所ってさ、こう避難所の中にこう掲示物、なんか食べ物とかだけじゃなくて、避難所 に、うん、にを設置するに必要な掲示物とかさ、うんうんうん、いろんな道具が入れてあるわけ、
はいはいはい、
うん、でそれにさ、多言語で表示板が用意されてる、うちの町は覚えといて、
うん、
多言語表示される表示板、
はいはいはい、外国語、
そうです、うんうん、なんか国語か忘れちゃったけど、うん、あの多分でしかもそれは英語だけじゃなくて、ポルトガル語、ペ、あのスペイン語、うん、まあ、多分中国語、うん、あのハングルとかね、うん、フィリピン語とか、あとベトナムが最近多い、
あ、はいはいはい、
多言語表示をされたりとか、うん、それからこうまあ、大体そんなね、避難所ってやること変わらなかったり、例えば何時に就寝ですとか、電気を消しますとか、何時にご飯ですとかね、とかここは禁煙ですとかさ、そういうのもあのちゃんとそういう多言語表示はある程度もこう用意してくれてある、事前に。だからそういうのを見つけてきたら、それを掲示すればある程度分かるとかね、受付とかさ、まあ、そんなの道具、でもそんなの道具があるって知らなかったから、うん、そんなのあるんだって、でファイルも用意してもらってあって、でちゃんとファイルの中にこう指させば会話ができるようにしてくれてあるのよ、はいはい、ある程度まずそんなの使ったら別にコミュニケーションは取れる、うん、であとはその無料フリー、まあ、無料なんだってことを漢字で無料って書いてもわからないので、
うん、そうですね、漢字圏の国だけですね。そうそうそう、台湾くらいかわかんないかな、ま
あ、フリーならいいけどさ、うん、というで、それはあの何、要するにただって書ける、うん、でそこでさっきちらっと言ったけど、あの優しい日本語を使え、
うん、
だから
そう、ね、難しい日本語使いたくなるんだよね日本人ってね、
やたら掲示物もさ、うん、難しい日本語使っちゃったりするじゃない、うんうん、だからあのその時は何だったっけな、そうそうそう、あこれ実際のね、あのその災害に行ったような人たちが見せてくれる、例えば、そうそう、あの無料じゃなくってお金はいりませんって書きなさいと、まあ、なんとなく分かるよね、お金はいりませんって、でひらがな で必ず漢字には振り仮名をつける。で私は何をしてたかと、実習でみんなで手分けして訓練して、じゃあ受付作る係、じゃあ私はあの模造紙にその 要するに避難所 の, さこあの災害対策本部から模擬的に書類が来てて、それを訳してここに書けっていうのを、はい、役をやってたの。難しかった、優しい日本語が。
だってこのラジオでポッドキャストで喋ってるこの日本は難しいですよね。
そうそうそう、
私たちもね、結構専門用語多いしね。
そうなの、だからさ、なんかね、そうなのそうなの、例えば だって罹災証明とかね、
まず罹災なんてさそんな時しか使わないもんね。
あとここね、ちょっと実際にあったあの掲示物をね、こういう写真で、はい、家屋の消失流出だ、家屋の流出等により被害を受けられた方へって、例えば表示があっても、これ日本人でも難しい。
まあね、大人じゃならないと分かんないね、小学生にはむずいね、
う
ん、
そうだから
被害者、避難された方へぐらいかしら。
そうですね、家がなくな流されちゃった方へとかね、はい、そうそう、だから優しい日本語でちゃん と,、掲示をしてくださいとか、からあとだあの前なんとかな、ダメなこと、やっちゃダメなことを先に伝えてあげてって言われた。例えば禁煙時間で、ね、あの何時から何時まではタバコを吸わないでください、っていう方が分かりやすい。避難所のルールはやってはいけない方をきちんと伝えてくださいって言われた、
ね、でも僕らはあれだよね、先にこういうルールだよ、これやっていいですよって言って、あと、でこれはいいんですかみたいな感じで聞くよね。
そうそうそう、
バナナはおやつに入るんですかみたいな、
そうそうそう、
聞き方しちゃうね。
あとね、うん、私書いてて困ったのは、例えば、うん、この避難所は、何々地区の住民の、なんだっけ、自主防災組織によって運営されてますみたいな、こう、それ、ね、そんなものはいらないって。
そうですね、ここは避難所ですぐらいだね。
そうそうそう、だから、引いてたせって言われました。
あ、
まずどうでもいい言葉、もう引けって、もうできるだけ削除しろって。
本当 This is the pen ぐらいのものから作んないね、集合と述語ぐらいで。
そうそう、
ですとかもいるの、
あ、まあまあ書いてましたけど、あとそうそう、あとこの優しい日本語避難所での生活ルールと、こうため、お試しの文章で、この避難所の生活ルールは次の通りです。1、この避難所は地域の防災拠点ですとかって、まあ、日本人だとこんな紙作っちゃうよね。
書きたい
でしょ、はい、でこの避難所の運営に必要な事項を協議するため、行政担当者、施設の管理者、避難所の代表者等からなる避難所運営委員会を組織しますとかさ、
みんなで話し合いますっていうんだよね。
うん、書きたくなるよね。
書きたい。
でもこれは全く、
もっと書き足したくなる。
もっと伝わりませんって。
う
ん
う
ん、
まあまあそうだね。
うん、だからそういうところを、あ、そうだよねって、避難所ではやっぱりもっと優しい日本語だから、うん、でもね、急にやってもね、もっと難しくて、
やっぱ慣れなんだろうね。
だから最近ちょっと私、掲示物作るときとか地域の案内文書作るときに、 あえて優しい日本語作ってる、わざと。
知的障害のある人にね、伝えるときとか、言葉ちょっと工夫するじゃないですか。
そう、
でもちょっとまた違うのかな。
ちょっと違う、でもね、ただね、私この優しい日本語にこう訳して自分が実習で書いてた時に、これね、でもこういう風にとか、あとピクトグラム使うでしょ、いろいろほら、
絵でね、お知らせね、
それをしてたら、あ、ってことは外国の方たちの受け入れの準備をこうやってすることは、結局いろんな人、日本人だってさ、英語、まあね、日本語読めさ、先の知的障害の人とか、ちょっと漢字読みに行くとかさ、ね、そういう人たちにも情報が伝わりやすいことになるなっていうのは気づいた。だから そんなに違わないとは、まあ、そこまでか、ま、かも緊急時だから。そうそう、ちなみにね、外国人だから困ることがあって、最初に言う話はあったんだけど、
外国人だから困ること、
外国人だから困ることがたくさんある。一つは、まあ、地震で頭が真っ白になった、だって地震なんかない国あるよって。
そうですね、
はい、から二つは、まあ、日本語の情報がわからない、
ね、
頼れる人がいない、まあ、安全な場所がどこかわからないとか、ね、あと避難所が自分が行っていいのかとか、からね、私これ、あ、そうか、パスポートをなくしたけどどうしたらいい、
あそこ、あ そこなんだっけ大使館に行けないじゃん、
う
ん、
あと在留資格更新の手続きができない不法滞在になるんだろうかって相談も出てくるんだって。
そんなは理災地域だったら何度でも融通聞くでしょ。
そうとか例えば仕事中地震が起きて怪我して医療費が払えない私にも保険が適用されるとかね。あと国、まあ、だからやっぱりちょっとさ、でもさパスポートとかさその不法滞在になっちゃうかなっていうのは日本人にはあんまりない感覚だね、この国の人には。
でもさ、あの在留カードの手続きって仕事って気にしたことあるけど、あ、そうだよ、フェリーさんはね、うん、結構アバウトだよ。
まあ、だからねこういう時はねだから大丈夫だよって言ってあげるだけなんだけど、でもやっぱ不安になる、それが不安。たださ何年か前に私たちの住む町の近くでちょっと大きめの震度4ぐらいの地震が起きてさ、ちょっとさあのお城 の, 何あの石垣が崩れたんですよ。あれ10年もっと前、
ありましたね。
で私たちにしてみると、まあ、震度4ぐらいだったからとか3ぐらいだから、まあ終わったよねって。あそこの漁
村の家でちょっと大きく崩れた家があったよね。
漁村がそうだった。私はあの山の方を言ってるんですけど、山の方のお城のなんかちょっと、
その震源地のあたりでお城の仕掛けが崩れたけど、うちの町の仮想の漁村エリアは一つちょっと傾いたかなんかしたとこありましたね。はい、
ほんでね、その時に確か私覚えてるのは、そこ結構ほら外国のさあの工場労働で働いてる外国っていうか、まあ、あの頃はどっちかと日系南西の方が多かったんだけど、別にあの避難するような地震じゃなかったんですよ、まあね、日本人的には、
ちょっと大きかった ねで、びっくりしたねで終わっちゃったぐらいでしたね、はい、
あのなぜか市役所にみんなが集まってきたんだってね。
ああそう、
で逆にそれで説明してもう帰るようにっていう話で避難所の開設されなかったので。
ないよね。
だけどやっぱ不安だったんだって、初めてそんなことが起こって。でだからまあそれはまだこういうふうなことが、まあ、あれも十何年、まあ、20年はなんないけど結構前だよね。
東日本の前じゃないですか。
前だから14、15年前か。だからそのそういうの考えると、まだ当時はまだこういうプログラムもないし、あと
そうだね、
あの当事者 その外国から来ている方たちの中の防災リーダーとかも養成してるんですって。
あ、そうなんですね。うん、
その人たちにこう専門ある程度知識をつけて、そこからあのまた仲間に伝えてもらう。で、私もちょっと思ったのはこう。あとさっきもう一つあった、あのスマホの活用、
スマホの活用、はい、う
ん、あのさケリーさんボイストラって入れてる？
入れてません。何ですかそれは？
ボイストラっていう翻訳ソフト。
入れてません。
入れてない、うん、まあ何でもいいんだけど翻訳ソフト、うん、でもこのボイストラって多分今研究してるのかな、これ国が。でこう
今回
国がじゃないか、国絡みだと思う。で、今回その後継春会の中では、これが一番使いやすいというか使い勝手いいよって。
見せて見せて。
ボイストラ、はいはい、今スペイン語になってるね、私の趣味。
へえ、あ、音声で言うの？
そう、喋って大丈夫。
まず日本語まず入れるの？
はい。
あ、いいの？皆さんご機嫌いかがですか？福祉探偵団です。
で、福祉探偵団は無理だと思うよ。
なんか出たよ。
はい、私がスペイン語で、でこれ喋るよちゃんとスペイン語。福祉の名探偵コナンですになってる。
あ、コナンになったんだね。
でも皆さんお元気ですか、福祉の名探偵コナンですだけど、でこれが日本語で見れるから間違ってたらここまたやり直せばいいんです。
ああなるほどね、うん、もう一回そのアプリ、
もう一回、だからちょっと待って、削除どれ、次でいいんじゃない、はい、
コラトレ、
え違う。なんだ、ボイストラ、
ボイストラ、
うん、これただしこれさネット環境じゃないとダメなので、はあ、地震でネット環境ダウンしたらダメなんですよ。
なるほど、ね、
逆に Google とかだとさダウンロードしてる翻訳があるので、まあだからいくつか入れとくことがいいかも。
そうね、大変ですね。
そうでも、あの今回本当にボイストラで実際その、私はベトナムの方の受付してて、でその人と話して、 やり取りをさせてもらったりとか。あ、
便利な時代ですね、う
ん、あとそれこそさ、うん、何あの翻訳こんにゃくじゃないけどさ、
ね、本当にね、
だからでもさ、バタバ何慌ててるとこういうのも忘れちゃうじゃない。
そうですね、
うん、だから、うん、あ、こういうことは若い人に知っといてもらった方がいいなって思ったの。
え、
若い人たくさん聞いてる番組でしょこれ。
兵団のリスナー平均年齢はかなりご高齢者。
でもあの私の200歳よりは若いからさ。
まあそうですね、まあ昭和世代は大丈夫かな、
う
ん、
そうそう、なのでね、そうやってそうやって、あのまあね、いろんな国の人たちの言語とか、うん、そういう人たちに、まあ、要するに分かりやすく情報を伝えるっていうトレーニングって、うん、ああ日常的にしていかないとダメだなって感じて帰ってきたらさ、
ね、
まあ、地震と思って、うん、でもね、能登半島のごめんなさいの避難所見てたけど、うん、あのホワイトボードにいっぱい書くでしょ、はいはいはい、全部日本語でした。
まあそうですね、やっぱり余裕ないよね
だし多分用意されてなかった気がする、まあ、だって用意されてるもんこの辺だと。
あ、
だ
からちょっと地域の特性もありますわね。
ところがさ、新聞読んでたら、うん、この前ちょっと持ってき忘れたけど、うん、実はさ、そこ漁業の町でしょ、
はい、
漁業も入ってるんですよ、技能実習生が。
ああ、まあそうですね。
で実際ベトナムの方とかたくさん来てるんだって、うん、でやっぱ不安だったんですって。だから田舎だから外国人の方がいないとか、うん、そんな漁村にはいないとか、うん、農村、
まあ、
農村
だっているもん、ね、
そ
うですね、
そんなことはないので、うん、やっぱり各、ね、皆さんお住まいのところで、ね、そういう人たちと、まあ、一つは日常的に交流する、うんうん、でそれでこうお友達になっといて、でこういうね、あのいざという時にはで、そういう人たちって若いじゃんみんな、
うん、
日本高齢化してるからこの人たちいろいろずっと助けてくれる、うん、ね、若いしパワーあるし。
まあでもさ、この避難訓練系ってのが、うん、日本独自の文化だなって。
そうね、
だから逆に言ったら今後インバウンドでそういう体験、
地震体験、避難体験、
そうそうそうそう、この避難訓練体あるじゃん、なんかあの火事の時の煙に巻かれる練習あるじゃない。
あと寄進者団っていうのもあれかもね、日本ぐらいかもね、まあ日本だけじゃなくてイタリアも地震が多いけどね、
なんか向こうもね、それもありかもしれないですね、そういう体験も1日ぐらいツアーに、
うん、だけど実際さインバウンドで来てたさ、金沢とかにいた人たち怖かっただろうね。まああんまりね、あの辺は大きな被害なかったけど、だからあとそうそう、ね、実際、まあ、地震だけじゃないけれども、はいはい、でもだいぶ予知も、ね、できるようにはなったからさ、あの予知って地震じゃない、地震じゃない、ごめん、あの雨とかはさ、
ね、
だからいいけどさ、
うん、まあ、台風とかはね似たり寄ったりかもしれないけど、うん、まあまあまあ、まあ、あと暑さもね日本ならではですよね。
あとね、そうそう、もう一つね、あの出てたのがネットに出てたけど、はい、あの結構あれだね、鉄道がさ止まるじゃない、
うんうん、
そうするとさ、うん、遅延したりすると、うん、あれ日本語表示が多いんだね、まだ。
ああそうですね、
でなんであの結構ホワイトボードに駅員さんがシャラシャラシャラって書いて、
ね、
こうなのでっていうのはホワイトボードあれだ日本語が多いんだって、うん、だからどこかの駅でそれを誰かが英語に訳してくれたの、横の空いてる空欄に、うん、だそれを中国語に直してくれた人がいたんだって、
う
ん、あ、なるほどなと思って、ね、そうやって助け合いでやっていくっていう方法をなんかあのネットに上がってたので、うん、まあ、これからはそういうのも必要だな。ただ本当ね、あのもう一つはあの英語できりゃいいってもんでもなくてね、スペイン語と、
まあ、そう
そうそう、結構英語が習ってない、うん、習わない国、あ、習ってても私できないけど、はい、習ってない国の人も多いので、まあ、そんな風にね、あのいろんな人の住人さんたちがこう避難所に来るっていうのも想定して皆さん、訓練とかこうなんかいろいろやってもらうといいんじゃないのかなってちょっと思って、いました。
はい、はい、今日はね避難所における外国人支援というテーマでね、
そうですね、
ちょっとお話ししてみました。
はい、はい、
This is 福祉探偵団。
エンディングです。
はい、
地震、今回のね、能登の地震でね、
うん、
5歳の子供がお尻にお湯かかってやけどしちゃって、 救急車呼んでも対応してくれなくって、
はい、
でそのなんとかやっぱりおかしいからって言って救急車呼んで運んでもらったんだけど、
うん、
あのもっと大変な患者さんもいっぱいいるんで重症でも軽症でもないって言われて入院させてもらえずそのまま状態悪化して亡くなっちゃったっていうのを聞いてもうすごい切なくてもういっぱいこういう大きなね災害があるたびにそういう無情なねことってあると思うけどもうそのちょっともうね大人だったらもうごめんだけどもその子供ってかわいそうだよね。
でも私もさ本当はずっとねあの阪神大震災の時もそうだしから東日本もそうだし今もそうなんだけどなんかこうボランティアに行かなきゃとか思うんだけど私でもねもうダメだ、うん、このトイレの回数はね、うん、もうね迷惑行くと
あれどうですあの
私行くと
迷惑ニュースで被災地に来ないでくださいってボランティアに来ないでくださいって最初言ってたじゃないですか、
うんうんうん、
あれってどうなの
だけどあのね今回は本当にまず入れなかったみたいです なんかさあの バカなかどうか知らないけど YouTuber かなんかが途中までいたとか本当にいたかどうか知らないけどさ
なんかなんていうのできる人は行ってもいいんじゃないのかなと思って
ただねその向こう側 その個別に行ってしまうのがやっぱり
まあそうでしょうね
そうだから私もね、うん、実は被災地にすぐ行った人がいてその人に寄付をしたんだけれども、うん、でもその人は、まあ、ちょっと要するに、まあ、ある種政治家なので、うん、相手側と向こうと連絡を取って受け入れを確認して行ってるんですよ、うん、でも受け入れの確認がやっぱりちゃんとできないとやっぱごちゃごちゃだと
確かにねなんか気持ちだけで行くのはダメだと思うんですよ、うん、でもその技術や知識持ってる人だったらっていうのもなんかテレビの言い方って来ない行かないでください来ないでくださいみたいな、
まあまあ、
で一辺倒の言い方だと
でもさ常識的に考えてそれを受け取る人もいるけど非常識だった人もいっぱいいたんでしょ、まあまあうね、いるみたいのと、もう一つ怖いこと今日ちょっと触れなかったけど、うん、外国人の方だけじゃなくて実は東日本でも今も能登でもそうかもしれないけど、
う
ん、避難所の 性被害が多いですよね、
まあ、で
非常に多かったりあと火事場泥棒もあって、うん、もう非常にこう悲惨もうさらに悲惨な状況があって、うん、だからあんまりだからそのいろんな人を入れてしまうっていうのはそれこそ
無法地帯になるよね、
なるリスクがすごく高いし、うん、あともう一個 あのね避難所の運営には絶対女性を入れてほしい。
あよく聞きますね、
う
ん、
そうでこれがないのも大変、うん、でまたそれはまた別の時にねって思うけど、はい
はいはい、番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問不満や愚痴番組に対する感想やご要望を募集しております。もちろん普通のお便りも募集しております。お便りは E メールでお願いいたします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com 綴りは fukushitanteidan @gmail.com です。また福祉探偵団の X があります。フォローお願いいたします。さらに福祉探偵団の Facebook ページも開設していますのでいいねのクリックをお願いいたします。能登地方で、ね、活躍されている社士の方社会福祉士の方余裕があったら
ああそうですね何か、ま
ね
とかこういう子が困ってますとか、
はい、ねうちの番組は数ヶ月遅れでだいぶ遅れて配信してますけどもいろいろ教えていただけることがあったらぜひ、
ね、私たちも東日本の後ねちょっと、はい、現地というかその何年、はい、何年2年先だったから行かせてもらったけど、はい、本当勉強になりましたし、はいはい、次は私たちの住んでいるところあそんなこともない、うん、私たち何どこに住んでるの、まあいいや
はい、私たちは夢の国に住んでおります
そ, う、はい、そういうこと、
はいはい、ではそろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女でした。
それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さようなら。
福祉探偵団。
皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。